原沢和道のラジオを始めたんだが、はい、皆さんおはこんばんちは DJ 原沢和道です。すごい、第51回目です。
そこで噛んだ ね、
やっぱりね、ちょっとね、50回目が結構緊張する回だったんで、あの金子俊介監督とか
確かにね、
はい、あの緊張がね、実はまあ今日もまだ残ってたんじゃないかと。
いきなり噛んだのは久しぶりじゃないですか。
久しぶりだね。やっぱりね、あの金子俊介監督を前回、うんうん、まあこのラジオでお呼びしたんですけど、
まあすごい方にお越しいただいちゃいましたよね。
あのあと、うん、結構いろんな方からどうして金子俊介監督、はいはいはい、お呼びできたんだの、
そりゃそうですわ、う
ん、お前何やったんだとか、お前まだ裏でどう繋がってんだとか
どんな弱みを握ったんだみたいなね、
はい、結構いろんな方にやったんですが、あの言ってしまいますと、たまたまお花見でお会いして、
そうです、ね、
出てくださいませんか、うん、と聞いたらいいですよと言ってくださったので、
いや本当に
出てくださったという、
あのお話ししてみるとめちゃくちゃフランクな方で、はい、多分私たちみたいな下僕みたいな人たちでも普通にお話ししてくれるんですよね、
は
い、すごいありがたいんですよ、
びっくりした、
ね、
で僕やっぱりまあ役者でもあるので、あの失礼なこと言っちゃって、もうお前なんか二度と使わねえとか怒られたらどうしようかなと思って、うんうんうん、すごいビクビクしちゃうんですよ、やっぱりこう
全然感じなかったですよね、
全然なかった、
もうどっしり感がやっぱりあって、うん、何でも受け入れてくださる、
うん、そうそうそう、あのね、ほんと前回はもう始まる前から僕全然喋れないぐらいの、もうドキドキが止まらず、ほんともうオープニング言えるのかぐらいのやったのが、あー無事終わってよかった。
ね、弟の金子二郎さんも来ていただいて、うん、はい、まあまあちょっと少し知ってる顔が増えて落ち着いたぐらいだね、
はい、落ち着いて、もうその二郎さんと藪崎さんが喋ってくれたおかげでああよかったよかった、まあ、これでだいぶ会話盛り上がりって、ゴジラの話、ガメラの話、
ね、
あでこの間あの紹介した、
はいはいはい、
あの金子俊介監督と、あと中澤武さん
が、はいはい、以前いらっしゃった、はいはい、
あのイベントも僕見に行ってきて、
やってましたね、トークショーでしたっけ、は
い、
あれ、
あの、まあ、ゴジラの上映を、まあ、あのちょっと古いのを2本やって、
うんうん、
でトークショーやったんですけど、中澤さんめっちゃ緊張してた。
中澤さんが緊張するのか、
うん、逆にね、なんか中澤さんもそのゴジラのすごい人だから、金子監督も、
まあそうですよね、
で中澤さんすごい特撮大好きなんで、
いやこの間ゴジラ検定も受けてらっしゃって、うん、1問か2問しか間違ってないぐらいな、
うんう
ん、それぐらいゴジラが大好きな方だから、うん、まあまあ
緊張しちゃって、
監督がね、大人にいらっしゃったら、
そうそうそう、で終わった後たまたまその僕の2個隣ぐらいの席に中澤さんが座って、うん、その最後の回のゴジラ一緒に僕見たんですけど、
はいはい、
終わったと、いやあのトークショーでよかったんだろうかみたいな、ね、感じで中澤さんずっと反省してて、中
澤さん真面目な方ですもんね、
真面目だからもっと聞けたんじゃないかとか、これ聞けばよかったんじゃないか、あれ聞けばよかったんじゃないか、いやいやすごい、もうその中澤さんすごいゴジラとか特撮すごいお詳しくて、もう深い話とかもしてる、うん、めっちゃ面白かったです、大丈夫でしたよ、いやいやいや、でもねあれぐらいでもしかしたらもうあのツイッターとかそういうところで僕ね、こう悪口書かれちゃうかもしれないから、もう今ねちょっとドキドキ心配なんですよとずっと中澤さん言ってた。
当然ね、中澤さんもいろんなこといっぱいゴジラに関しては知ってらっしゃるでしょうし、特撮に関しても詳しいけども、うん、世の中にね、そうやって愛してやまない人がたくさんいると、うん、ちょっとねそこは不安になるでしょうけれども、
うんうん、そう、
聞いたでもそこはうまくいってると思うんですよ、
あの僕聞いてる限りは何の問題もなく、なんならちょっといつもの中澤さんじゃなかったもんなあのユーマの話とかしなかったもんなって、
じゃあそれはだいぶですね、
そうそうそう、いつもだったらユーマの話とか、そうそうそうそう、なんかとんでもない話
途中
から持ってっちゃう人なんだけど、うん、ちゃんとゴジラの話とか、
なるほど、
うん、そういう、こう特撮の話でうまくまとめて、うんうんうん、ただ一個ね、なんかあのその、金子監督のゴジラの時 のヒロインの、宮本春さんだっけな、
はい、
が、
はいはいはい、
なぜミニスカートにならなかったんですかっていう聞いたのが、
うん、
あの中澤さん的にはなんで自分こんなこと聞いちゃったんだろうとい
や
僕的には
面白い
視点だし、そうか、ガメラの時はヒロインの方毎回なんかミニスカートになったりしてたらしいんですよ、うん、で、あ、そうかって、で、まあ、もちろん僕ガメラは見てたから、でそれ言われた時に、うん、そうかミニスカートになってたっていうのを気づいて、すごい面白い視点だなと思ったんだけど、
ね、着眼点がね、
そうそう、
中澤さんやっぱずっと見てる人だなってい
う、そうそう、中澤さん的には僕はなぜあんな いろんな人の前でそんなことを聞いてしまったんだろうかとすごい反省してたという、
なるほど、
で帰り一緒に、まあ、電車で帰ってきて、うん、結構そういう話で盛り上がったという感じでございました、
まあ、結局ね、そういう時ってね、自分が聞きたいことを聞いちゃうってことですよね、
うん、そのぐらいが面白いな、 ということで、
はい、
始めていきましょうか。金沢かずみ氏のラジオ始めたんだが、本日の次放送は DJ 金沢かずみ氏と
アシスタントの藪崎と、
本日はですね、この人ついに来てくれたんだというね、人が来てくれます。誰かな。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、ということで本日のゲスト早速ご紹介いたします、はい、もうね、まあ、最近エムズカンティーナで僕よくいろんなイベントやるんですけど、
はい、
なぜかよくご一緒させていただく、
なんと
朝日ももかさんです。どうも、
はじめまして、朝日ももかです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
朝日さんで通じますかね。結構他の人は
あんまね通じないかもしれない
ですね。ドスエさんの方が、
そう、う
ん、今日どちらでお呼びした方がいいですか。
どっちも出していきたいんで、はい、あの交互に
交互にドスエさん、
朝日ドスカさんとかで、
はい、あ、ちょっとそう、挟むのやめて、
挟むのやめて、ね、じゃあ朝日さん
ももかの方が浸透してるんで、ももかかどすえかのどっちかが、
ももかさん86割ぐらいにしましょうか、
う
ん、
あ、そうですそうですね、ももか押していった
り、ね、もすえさん、ももかさん、はい、
はい、まあ実はですね、はい、先日この番組のイベントが
ありましたね、はい、50回記念で、はい、
開催されまして、
しかも50回の放送の時にタイミング悪く言えなかったという、
そうですね、
エムズカンティーナでありまして
はい、
まあラジオのイベントなので、まあラジオでやってきたことを話してもしょうがないだろうと、
うん、
なのでそのラジオじゃ絶対言えないような話をお客さんの前で生でガンガンしちゃえみたいな、
はいはい、とんでもないイベントで
したね。とんでもないイベントありまして、うん、はい、まあその時にちょっとご協力いただいた、
はい、
はい、僕がツイッターで、うん、これ来てくれたらラジオ出してあげるよって冗談で言ったら
行く
っつって、あ、行っちゃったんで、あ、これまずい、本当に出さなきゃいけない
で、ほらそのイベントの中で次回のゲストを決めましょうっていう時には、うん、いち早くお名前が上がったことだったので、はい、本当に今今日は、ね、今日それが叶ったなと思って、はい、お越しいただいて、
はい、
いろんなお話聞きたいと思っております。
はい、
何聞いちゃおうかな。
そうですね、は
い、いやゲストの立ち位置慣れないわ、本
当に慣れない
慣れないですね。
じゃあまずどんなことをされてる方かをちょっと根掘り葉掘り聞いちゃいます。
じゃあまず、
はい、朝日ももかという名前で女優をやっておりまして、うん、ドスエという名前でニコニコ生放送とか、
うん、
ポコチャとかそういう配信をやっているっていう人間なんです。
二足のわらじ、
二足のわらじですね、うんうんうんうん、でもどっちも好きなので、まあ、どっちかっていうと女優の方が本業で、お話しするのは趣味として考えてるっていう感じですね。
すごいね、この間ポコチャとニコ生同時にやってたって、
はい、あ、すごい。
2台こうスマホ並べて左右でこうだからこう、ね、その左右をなんかこう立体視みたいにすれば飛び出す土星が見えるみたいな右の目ではポコちゃん見て、左ではニコ生見たら飛び出す土星が見たいな、
何かしらの VR 的な
VR 的な、
メガネが必要です。
メガネがやってればそう、右と左が違う絵見てたらみたいな感じでやってたからすっげえと思って
すごいですね。
いやいやいやいや、
なんかああいう、こう2本同時とかもよくやるんですか、
はいはい、いや、あんまりなんかイベントの時じゃないとやらないですね、うん、なんかいろんな人に見てほしいっていう時にはやったりしますけどね、うん、やっぱコメントいうもの疲れるんでね、
あ、ちゃんと
同時にこ
う
たくさん、
そうか、両方にそれぞれに来るので、はい、両方見てなきゃいけないですもんね、はい、
そうなんですよ、そうなんですよ、すご
いちゃんと読んでらっしゃいましたから、
うんうん、
いやいや読みたいですよね、せっかくコメントいただいた
ら、ね、うん、そうですよね、いただいたらね、うん、その配信とかっていうのはどういうタイミングでやったりとかっていうのはあるんですか。
なるべく、うん、まあ、毎日できるのがベストなんですけど、うん、毎日はちょっと難しいので、うん、まあ、週に 2,3 回できたらしようかなっていうところでやっております。
まずね、週に 2,3 回の時点ですごい、
うん、
ね、できる限り人と喋りたくない人間なので週に 2,3 回も配信してるんだと
ちょっと今ブースの暑いんですけど、そんなに汗かきながらそんな
そう、
ね、すごい
汗かいてますね。そうですね、週に 2,3 回やっててなんか喋ることなくなっちゃったなみたいなとかはないんですか。
あ、いや、なんか幸い結構コメントをくださる方がたくさんいるので、
うんうんうん、もう
読んでたらなんか1時間経っちゃったみたいなことが多いです、
ね、ちょっと会話をしている感じですかね、見ている方と、
どういう会話を、
あ、 まあなんかあれ見たよとか言ってくれる人もいるし、なんかツイッターのああいうの見たよとか、でなんか今日ご飯何食べたとかそういう気軽な会話とかも
する。あれ、ちなみに今日ご飯何食べました？
あ、今日ですか？なんか
それなんで今生や
風神とか食べましたね。
食べました。
飲
みましたね。
飲んでらっしゃいました
。目の前の人雷神飲んでましたね。
お、すげえ。
日本酒にバンバンなんか梅酒とか継がれるあれですね。
溢れてるって言ってね。
確かにね、ちょっと面白いこれ。
あ、面白い。
なんかね、こうやっぱりこう女優さんとか、はいはい、少しこう高嶺の花というか、ちょっと異世界のいる、おられる方みたいのと、ちょっと会話できてる
かの、ちょっと近くにいてくれる感じがするんですかね。
そんな風に言っていただけるのは仕方ないですね。
これでもね、僕、まあ、まあ、その生配信とか僕ちょっと否定派だったんですけど、
前でもやってましたよね。
ちょこっとだけ、
それこそ週1ぐらいでやる
んです。そんな個人のなんかそんなものばっか出したってどうすんだみたいな、例えば役者だったらこれ自分のこう演技とか見せろみたいな、そんなプライベートばっか出してどうすんだみたいな気持ちだったんだけど、まあ、ちょっと知り合いが、はい、LINE ライブとかやって夜とか、ただ会話してるだけの流してるの見て、めっちゃ面白いと、あたかも自分だけに話してきてくれるかのよう、夜中に僕、自分だけにこうちょっと隣で話してきてくれるかのような感覚になる、この感覚、
そうだから、その方もきっとお話が上手なんだと思います。普通に独り言言ってるだけだと、もしかしたら聞いてる人が、あれ自分が受け取れないなって思うけど、ね、なんか自分に向けて話してるような気持ちだと見てて楽しいし、それこそコメントしたくなるとか、
ね、生配信だからこう、言ったら読んで返してくれるっていうのが、本当ね、隣にその人がいてくれるかのような気持ちになって、
現代的な感じですね。
そう
ね、実際はいないのに、ものすごく離れてるかもしれないのに、
ね、ちょっとね、気持ちが自分の中で変わってしまったっていう残念な気持ちになってしまう、
残念じゃないですよ。
あんなにこっとこれダメだと言ってた人間として、ちょっとこれは認めざるを得ないなみたいな、
なんかこの配信していて、よかったなみたいなことってありますか？まあコメントいただいたりとかっていうのもあるんでしょうけど、
やっぱりそうです、なんか書店ですって言って見に来てくれた人が、なんか本当になんかこういう舞台をやるんですって言った時に見に行ってくれて、実際にお会いできた時とか、ああいうコメントをくれてたあなたがこの人なんですねみたいな、
面白いですね、そういうのも
面白かったですね、
ちょっとした出会いもあるわけですね。
そうなんですよ、
こう自分イベントとかもやってるんだけど、そのイベントの告知とかをその関係者の方が生配信とかしてくれた時に、その生配信見たよって方がお客さんとして来てくれたりする、そうするとやっぱり生配信っていいんだなって、
まあ、普通にチケットを取って来てくださる方も大変ありがたいんですけれども、もしかしたらそれよりも少しだけ距離が近く感じちゃう気がしますね、
そうですね、
一言二言でも交わしてたりすると、そう
っていう記憶に残りますからね、
すごい素敵ですね、そういうの、そうそうそう、本当の現代的なそうそう、
だから僕の中でもだいぶ生配信っていうのは変わってきた、
そう、悪いものばっかりじゃないですよ。唐沢さんはいつもちょっとね、全て否定的に見がちなのでね、
まず否定から始まって気持ちが変わって、これはいい
どっぷりハマるんだよね、知ってます
なのでちょっと、まあ、今回のテーマという感じなんですが、このラジオでもラジオというか、まあ、僕としても生配信をちょっと本格的にやってみようかなと思いまして、
なるほど、ここで大先輩に、
大先輩にちょっと、
ね、
はい、ちょっとアドバイスをどうしたらいいんだろうか、例えば配信しててちょっとトイレ行きたくなったなとか、そういう時どうしたらいいんだろうとか、
なんか、
そんな心配
結構例えば
もっと根本的なものじゃん、
ね、24時間配信とかもあるんで、
ありますね、
やってる途中に絶対途中でトイレ行ったりとか、なんか急になんかその仕事の連絡来ちゃってこれ返さなきゃいけないのに、これ生配信それどうしようか、そういう時ってどうされてるのかなとか、
いや、なんか例えばなんですけど、まあ、もう画像で、ただいまトイレタイムみたいな
画像作
っといて、
言っちゃうんですか、トイレだよって、
全然、
人間らしくていいんじゃないですか ね
生理現象ですからね、
お花を摘みにとか書いておけばいいんじゃないですか、
そういうことです、
小さいお花摘んでますとか、小さいお花摘んでます
とか、小さいお花なの、
今大きい方摘んでますとか、
はい、そこは言わなくていいんじゃない
ですか、あそこまでは言わなくていい
そういうとこですよ
ね、あ、そういうとこがダメだって、
そういうとこなんですよ、
生放送で注意した方がいいと思います、
あそこが
すぐコメント来るんで、
そうですよね、
ごめんなさい、ごめんなさい、さっきから、
いや大丈夫、そこはそういうとこなん、
それは多分
してるところ何なの、流しちゃえばとかさ、
あ、絶対向かないですよ、それ
は
今見やるぞ、じゃーって、じゃー
のバンって言って、はい、その規制がかかるんですよ、もうあなた1週間放送やらないでくださいと、
ほら、
うわ、
すぐに
世の中的にダメ
です。やっちゃいけないの、例えばトイレとか、
うん、ま、あの自分のそういう性器を移すとか、うん、そことはあのでも、まあ、
普通のことですよね、うん、もう、
まあ、日常生活でやっちゃいけないことは
あれによります。その例えばポコチャとかだったらもうそれももちろんだし、うん、あの車の運転中の配信とかができないので、ニコ生はできるんですけど、
あ、そうなんですか、いろいろあるんですね。
そうなんですよ、そうなんですよ。なので、うん、そうですね、車配信をしたい人はポコちゃんをおすすめしないって感じですね、う
ん
う
ん、なんかあれですよね、隣あの助手席の人が流してるとかならいいんですよね。
あ、そうですね、
運転しながらやっちゃいけないっていうことです
よね。そうですね、そういうことです、そういうことです。助手席にね座ってくれる人がいたらいいんですけどね。
いねな、
あ、いい目で見ましたね今唐沢さんのことを。
いや、もうだんだんちょっと私もね何回かお会いして分かってきたんですよ、うん、いじりどころ、ね、
ありがとうございます。じゃんじゃんやってください、
目がランランして
じゃんじゃんやってください
。例えば初めてやる時とかはどういうお話がいいのかな、はい、どういう感じでやり始めたらいいのかなと。
あ、その多分、うん、一番最初に一人だけでやり始めると、うん、誰も来てくれないんですよ、誰だこいつはってなって。なのでたくさんやってる人がいる中で私も始めてみましたって乗っかるのが、
なるほど、
みんなが来てくれる、あ、じゃあこの子も始めたんだみたいな感じで大手から引っ張ってくるっていうのが一番いいですね。
もう見てくださる癖がついてるって言ったらおかしいですけどね、そういう方々のところで、そのポテト
ちょっともらうっていう、そっからか、そっか、こっちの方が面白いぞと。
まあでも分配されるっていうよりも、うん、何でしょうね、みんなが見る数が増えるっていうだけなので、
そうはないですね。2カメで同時に見ればいいだけの話だから、
うん、そういうことで2画面で、ね、結構見てる方もいらっしゃるんですよね。
あ、じゃあ何人かとの同時に見たりとか、
今こっち来た、今こっち来たみたいな、同時に見てるみたいな。
なるほど。
で、なんかあの、その私たち配信してる側だと違う人の放送見れないから、うん、なんかあっちの放送でこういうこと言ってたよとか、う
ん、誰々さんが女性さんの悪口言ってたよとか、そう、あいつはね、こんななんだよとか言ってたよとかを通せね。
そういう幼稚な話をしないです
。あ、しないと、あ、そうやっちゃうとバンとされちゃうから、いいお話を。
バッサリ行こうぜ。
じゃあ、今度やり始めるんで、
はい、
ぜひ、あの
一緒にやりましょう。
あ、いいですか、
はい、ぜひぜひ。
大丈夫ですか、こんな感じですけど。
待ってたみたいな、
ね、いいですか、
すぐ脱いだりするかもしれない
ですけど。だってもうなんかちょこっとだけポコチャとかね、なんかそのニマド配信してた時に、はい、あのニコ生わーって呼んでたらお預けしたらもうすんなり進めて、
そっちで話して、もうこれドスエさんこっちに何か言ったらきっと向こうで呼んでくれるんだぜとかね。
あ、そういうこと。
あとね、ポコチャっていう単語をすごく慣れてなかったから、
あ、
危うくちょっと別の、
あ、
バンバードみたいなの、ポコチ、うんうんうん、みたいなのを言いそうになって やべっとなりながら、
ならないでしょ、
もう目が、もう目が
ならないでしょ、
ポチ
もう
氷で
したね、みたいなたり、ね、そのポコチャとそのニコ生っていうのは何がやっぱりさっきみたいなその番になりやすさが違うとか、
はい、
以外に何か違いとかあるんですか。
まあ、でも多分年代層とか、 あとまあやっぱりニコ生の方が配信母体は大きいので、
う
ん、いろんなジャンルがあるじゃないですか、ニコニコとか、うん、ドワンゴがやってるし、で、あのなんか公式でなんか出れるとか、見てる方の層は多分ニコニコの方が結構上目なんですよ、
うん、
いろんなジャンルの年代層の方とか性別とかの方が見てくださってて、うん、ポコチャはまあまあわりかし若めの方が見てるんじゃないかな
ってい
うイメージですね。5歳とか3歳とか
ほどがある
だろう、バブーとか言いながら
聞きました今、
ポコチャのバブー
めちゃくちゃ低かったほどがあるだろう、ね、
あ、まあ、10代とかティーン、ね、中高生が見てくれると
そうですね、あのなんかやっぱりあと画面 の、うん、あのよくスマホ配信を私はしてるんですけど、うん、スマホの画面こう持って目の前に、うん、あの縦でしかできないんですよ、うん、ポコチャはいかにもなんか現代的に、
あ、そうなんですか。
ニコ生とかニコキャスだと、うん、こう横の画面配信ができてパソコンで見るのに対応してる、
なるほど、
感じですね。
あ、面白いですね、はい、そういう違いって。
じゃあ初めてやるにはニコ生の方がどちらかといえばいいんですかね、
うん、
僕結構まあパソコンでなんかやったりとかもするので、
多分唐沢さんは多分ニコ、はい、ニコの方が向いてると思いますね。
あとちょっとだけまあ YouTube の、
はい、
配信みたいな、
そうですよね、 YouTube ライブとかもね、う
ん、あれいいのはやった後そのまま YouTube のチャンネル、あの動画として残るので、
あ、それいいですね、
後からも見られる、
そう、これね、夕張映画祭でやったら、夕張映画祭行ってた人たちがみんな見てて面白かったですって言って
くれ
た、
うん、なるほど、
あ、それいいです、
それはそれでいいですね、
うん、
使い方次第ですよね、本当に。
なんかそう後で残せるっていうのは、
はい、
ニコ生とか残せるんですか、その生配信した後そのまま動画残るみたい なんか
一応タイムシフトっていう機能はあるんですけど、うん、それはやっぱ1週間限定なので、
あ、
そうなんですよ。もし別のでなんか保存したかったら、なんか違うアプリでダウンロードするとか、うんうん、なんかそれの動画の保存専用の 機械とかをつけて、なんかゲーム配信してる人とかは大体そうやってますよね。
そうですよね。そのニコ生で配信して文字とか入っているものを違う媒体で見たりする時もあるので、うんうんうん、人何かしらの方法でその方は撮ってるってことですよね。
うんうん、そうなんですよ。そうなんですよ。
どうしようかな。じゃあまあニコ生と、まあとりあえず YouTube はもうすぐできるので、
うんうん、
じゃあニコ生作って YouTube も作るみたいな。
別に2つ作るのでやったらいいんじゃないですか、
ね。いくつか作ってもいいんですもんね。
数値当たる方式ですよね。
よし、じゃあもうニコ生。
あとやるかやらないかです、うん、本人がね。
どういう企画やろうかな。
あと許されるか許されないかですよね。
あのこの間うちが汚いっていうのがバレちゃったので、
先日のイベントで、はい、あのその話になりましたね。
掃除をぜひ生配信してくれっていうのが、
いや大丈夫ですかね。それこそバンかかりそうですよね。
ここ開けちゃダメだぞってバンバ
かかる、まあ、なんかあの映して大丈夫な部屋なんですか。
確かに部屋はね、あの
一般常識的に、
うん、
あのね一個まずいのが、
一個まずいのが
あの本当にまだこれ出しちゃいけない台本とかあったりとか、
そんなもんかよ、
はい、そういうのはまあ隠しと
けば、そんなの遠くから見たら分かんないから大丈夫。もっと具体的にいろいろあるじゃないですか、こんなものとかあんなものとか、
うんうん、
そういうのはないはず。
本当ですか。
いやそん
な何を予想してんそういうの。
いやなんか脱ぎかけのパンツとかなんか、
あ、そんなの、そんなの普通にいっぱいあるから、
うん、やだ
ー、そんなもの
ルーツしたくない、うん、
もう
ほら
軍手してゴム手袋をして、うん、
でもなんか完全防備ですよね。そうそうそうそうそうそう、目しか出てませんみたいな。
でプシューッと巻いて、まず
そうそう殺虫剤巻いて炭酸酸を弱らせてから、
綺麗になったのでじゃあ入りましょうか。
殺虫剤
で弱らせてから、ね、とりあえず全部捨てるっていうね。
そうですね。
まあそこまででは
ない。え、待って今私たちがやることになってるけど、おかしいよね。
あ、もうあのどういう風に来てくれるのか
な。山里さんくらいなんかこうスパンスパンって切り分けてくれる人がいないと、うん、多分なんかこう私とか迷っちゃうんで、うん、
いやでも実際行ったら私より率先して捨てそうですよね。
うん、
いやもうなんか
下打ちしながら捨ててくれ。うん、
下打ち
このパンツっつって、ね、このパンツ匂い嗅いで、あ、これダメだ、
匂い嗅がないから、
これまだいいかなっつってこの匂い嗅いで、
この感じ
これまだいいかな、
軍手軍手ゴム手袋でもう捨てまくりますよ、うん、でもね、
じゃあ
やりますやります。
そういうの
やってますか。その配信して楽しいですかね、誰か。
うん、どう思います、こう本当やってほしいみたいな声この間ありましたが、
はい、
やってみます。
本当にやってほしいんですかね。なんかみんなこう盛り上げてくれる面白さのためにっていうのはちょっと
疑問が出た、
懸念なんですよね私は。
いやまあじゃあ逆に、
それはなんか可愛いしじみさんの部屋とかだったら絶対行きたいじゃないですか。
むしろパンツあって
もいい、それも部屋が見たい、ねね、そう、パンむしろパンツが見たい、
そうそう。パンツ見たいじゃないですか。
見たい。
いやそれをですよ、唐沢さんのパンツ見たいかって言われるとちょっとハテナ浮かぶじゃないですか。
そうですよ、ね、逆にちょっと声低くなりますよね。
逆に何やりましょう。僕スタートはじゃあこれからですみたいな企画とした場合、
はい、
何やりましょうか。
まあでも、うん、まずお掃除やってみての反応でもいいんじゃないですか。
あ、じゃあうちに掃除しに来てもらって、
うん、私と多分もう何人かちょっとビッグな女優がいないとちょっと視聴率危ないと。
女優さんに、
なるほどね、
うちの部屋なんか
ちょっとまずこういろんな人で集めて、
そうですそうです、うん、
いろんな人で配信してみるみたいなね。
あの知り合いに一人、昔あのアイドルやってて、今もたまに歌歌ったりとかしてて、
あ、なるほどね、
いうあのラジオのアシスタントとかもやってすごいよく喋れる人
俺じゃねえかよ。
男性がいる、
はい、でじゃあもう来てもらう、二人にとりあえず来てもらって、うん、じゃあなんならもう一人ぐらい来てもらって、うん、
金子修介監督に
来てもらって、修介監督に
指示を出して、
指示をやってちょっとここ、じゃあこの角度からこう、
ここ引き絵で見たいから、
うん、ちょっと、
ここあれじゃ邪魔なのでこっちに隠してもらって、こんな感じでじゃあなんかやってみますか。なんかじゃあそのお掃除する人と絶対この人こういうとこ来ないだろうみたいな人を呼んで、
うんうんうん、
やってみますか。
そうですね、
大丈夫かな。、うん、
だからね、まあ普通にやっても面白くないんで、ちょっとやっぱりこう少し変わったものを、
うん、まあ多分そうですよね、うん、なんか普通のことって皆さん普通にできてしまうので、
そうそう、う
ん、ちょっと違うことをやって、うん、みんなね、あの見てもらおうって、うん、まあ、それが過激になってしまって失敗してる方もいますけど、
ちょっと燃やしてみようとかさ、
ね、そこまでしない
パンツ燃やしちゃえとか、ね、ファイヤーパンツとかで、
なんか、まあ、
それは一人で
ポンポン言いますね、うん、なんかこう別になんか言ったところで
拾うつもりもない、
拾えないわ、
拾えないですよ
という、ね、ネタをやりつつ、こうね、このラジオもね人気になってもらえればと思って、ね、
もうってなる。
ほら、もうってなってるから、もうってなってるからね、は
い、ということで、あ、女優さんなんですね。
一応
何出られてるんですか。
あ、 例えばですね、あのビッグサマーの、
あ、大丈夫です、ここではいくら言っても大丈夫です。
あ、本当ですか、大丈夫ですね。
あっちはちょっとまあいろいろあってあんまり言っちゃいけないっていうのも、
はいはいはい、
いけないことはないですけど、ここは全然特に大丈夫です。
あ、特に大丈夫ですか。
ビッグサマーで、
で、あの未亡人モモカっていう役どころで、ちょっとこのね、あのいきなりお子さんができてしまったみたいな。
お子さんってどうやってできるんですか。
どうな、ペリカンなんじゃないですか。
ペリカンで、
私キャベツって聞いた。
あ、そうなんだ、
いろんな方法があるみたいね。
楽しみだな、
楽しみだ、
どうやってできるんだろうな。
それ生配信とかで見えます。
はい、次行きましょうか。
次行きましょうか。、ね、はい、ということで、まあ、はい、なんか唐沢企画をとりあえず生配信します、う
ん、
もしかしたら
この、そう、いろんなことをご相談して、はい、ちょっといろいろと教えて、
場合によってはもうこのラジオ配信してる時には何かしらもう配信されてるかもしれないんですが、はい、とりあえずですね、もうこの機会に僕は生配信をやろうっていう気持ちになったので、
大先生と
やっちゃいます、はい、もうさっきもう誰かとコラボしたらいいって言われたんで、とりあえず土星さんはとりあえず確実に
一
緒にして、
はい、
まあ、やりましょう。
その他誰か誘えたらもう絶対誘って、ビッグなことまずやってみて、
楽しみや、
新しいもうね生配信やっちゃいます。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツドーンラジオデラックス、第2木曜日絶賛放送中。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだが、マイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
うわぁ、なんかもうエンディングっていうのは
信じる、あっという間ですね。
あっという間、
あっという間
やっぱり生配信の話してたらこんな盛り上がるんだっていうのは初めて。やっぱり生配信いいなと、
もうコロッと変わりますね、はい、言ってることもね、
否定じゃないですよ。ということで、
はい、
もうエンディングの時間なので、はい、そろそろちょっともう告知とか始めさせていただきますが、
やっと真面目な話しますか。
真面目な、はい。あのですね、僕がですね、6月14日から16日まで、はい、赤坂のチャンスシアターということで、
はいはいはい、
レナード・メルフィー原作の、
はい、
寺山修司がニューヨークで
開催、
大絶賛した二人芝居、
はい、
舞台バードバス、
はい、
これあの小鳥の水浴みたいな訳し方されることもあるんですが、うんうん、この、舞台を、なんて言いますかね、電気当てる人です。
照明さんですね、
出る側ではなく、はいはい、照明さんと、はい、あと、
はい、裏方のスタッフで、
はい、宣伝をしたりとか、まあ、またいるっていう人、はい、
頑張って
やっておりますので。
どうしてそこで日本語見失った。
はい、あれなんですよ、まあ、ちょっとあの
面白く言おうとしたらね、
いや、あの役者なんでお前出てるのかみたいに思われちゃったらどうしようかなっていう躊躇があり、
全然思ってないから大丈夫ですよ、
はいはい、っていうのがありますので、ぜひ皆さんこちら出て、
はい、
ご感謝いただいて
ご感謝いただけたらなと。
俺も、
はい、な。
そしてこのこれ舞台やってる真裏でですね、
はい、
真裏で
ちょっとイベント1個プロデュースというか、まあ、協力いたしました。
ほう、
あの前回のあの舞台で、あのイベントで来ていただいた、
はい、
姫野圭さんのイベント、
はい、
グレーゾーンの
方、ね、
グレーゾーンの、はい、はい、私がグレーゾーンのあの姫野圭さんが、めちゃくちゃ売れまくってる、はい、アラサー女子がしぶとく生き抜く方法、この東京砂漠、
入ってこねえな、はい、はい、アラサー女子がしぶとく生き抜く方法、
はい、
この東京砂漠というイベントを、はい、エムズカンティーナで姫野圭さん主催で行われます。
はい、6月15日、はい、残念ながらですね、僕舞台やる関係で見に行けないんですが、
はい、
出演者は姫野圭さん、そして、うん、大木明子さん、
はい、フリーライターの方ですね、
はい、この方はもうアイドル辞めました、 AKB48 のセカンドキャリアみたいな、
はい、AKB48
とか、役の方のね文章もなかなか面白いので、ね、
元 SDN の48の方だった、
あ、 そうなんです
ね、そして神田圭司さん、この方はですね、もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたらっていう、
いやこれめっちゃ面白い、
これすごく面白かったですよ、
はいはい、これを書いた方が MC 司会でやってくれる
という、これはすごくいいイベントのご協力だと思います。
でですね、ちょっとこれもしかしたらこのラジオやってる時にはすでにチケットソールドアウトしてるかもしれませんが、
いつ売れ、あ、分かるんですか、それチケットどこで買えるんですか。
エムズカンティーナ、姫野さんとかのツイッターとか僕のツイッターとかでガンガン告知しますし、エムズカンティーナので検索していただければ、
はい、エムズカンティーナですね、はい、
とてもねアットホームな会場なので、あの本当に近くでお話が聞けるので、
すごい
行ける機会があればぜひ行っていただきたいと思いますね。
この間あの僕のイベントで来ていただいたので、そのまま僕がもうここでこんな感じでどうですかという感じで、あのプロデュースいたしましたので、ぜひ皆さんこちらも来ていただけたらな
と。楽しみや、
はい、そして
6月7日からキキリンさんが企画しまして、浅田美代子さんが主演しました もうですね、実年齢を20歳以上ごまかしてもう何億ものお金を搾取した、
はい、
実際にまあそういう女性の詐欺師があったモチーフした、ね、まあ、フィクションのやつか映画エリカ38が全国で公開中です、
はい、
こちらですね唐沢の方はあの演出部として ご協力させて噛むなこれなと言いましたが、はい、今あの絶賛
これはあのキキキリンさんが生前最後に関わった、
最後
に
そうです、
ね、はい、浅田美代子さんのためにこれを作ったと言われている素敵な作品なので、はい、
詐欺師の役させたら、はい、もう浅田美代子さん新しい一面出るんじゃないかということで企画されたものが今公開中ですので、
はい、
ぜひこちら
見たい、
見ていただけたらなと思います。どうしてか、土星さん、
土星さんもぜひ。
ありがとうございます、はい、私ですね7月の7日の土曜日、七夕の日ですね。
お七夕、
渋谷のユーロライブで、はいはいはい、ムビハイというイベントに、はい、2作品あの映像作品が出ます。バツバツと合コンという作品と、うん、ケルという作品の2作品ですね、
はい、
1本1000円でなんと お安く見れますので、
その際の出演されているお名前は、
あ、朝日ももかです。
ですよね、それ言っておきましょう、
はい、じゃあツイッターでも朝日ももかで検索すれば、はい、フォローすればガンガン情報も見れるという。
そうでございます、
はい、
あと7月末からね、あの8月の5日まで舞台をやりますので、
おー、それも楽しみ、
はい、劇団サメ軟骨というところです。よ
ろしくお願いします。
いいな、
柔らかそう、
柔らかそう、美味しそうだな、
嬉しいです。
はい、ありがとうございます、はい、そして私と唐沢さんがお世話になっている、はい、あ、30秒しかないけど言いますよ、はい、歌ってみた恋してみた7月6日から1週間吉祥寺ここまるシアターで上映予定です。時間はまだ未定なのでチェックしておいてください。
はい、
イエイ、
ということでもう時間になってしまいました。それでは次回の配信でまたお会いしましょう。お相手は DJ 唐沢和光と
アシスタントの山崎と、
そしてゲストの
朝日ももかでした。
イエイ、
はい、
イエイ、
朝日さんありがとうございました。
ありがとうございました。
土星さんありがとうございました。唐沢和光のラジオ始めたんだがアートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。
生配信しちゃう。